す。
おはようございます。
今日すごい胸くそ悪い夢見て朝から気分悪かったわ。
そうっすか。どんな、
家族が殺される
夢。うおすごいな、それは。
なんか俺部屋で寝てたら窓からなんかわかんない、ヤクザか知らん、マフィアか知らないけど、入ってきてるのね。入ってきたら分かって、で、まあ俺はちょっとね、もう半分起きてるみたいな、誰か入ってきた。で、その人たちが、まあこいつはちょっと後ででいいぜ、後でで始末しようぜっつって、で、他の部屋入ってくるね。で、下の方でこう家族がやられてる声が聞こえる中、俺はちょうどなんかね、窓を出るとこう屋根が続いてる風景がある場所で、もう屋根が伝ってこう逃げるしかないっつって、で、俺はなぜかそのまますぐで、なんかね、パンツ一丁で寝てる設定だったのよ、Tシャツ着て、で、ちゃんとズボン履いて、靴下履いて、iPhone と財布持ってで、逃げたっていう夢。二度寝したからだね、これはね。
なんか二度寝するとなんか悪くなっていくんだね。
二度寝するとなんかすごい追われちゃう夢見ますね、っていう感じでしたよ。すごい、あ、なんか起きてからもすごい気分がね、10分ぐらいは引かなかったね。
それはなんかどういう感じ、本当に落ち込む感じになるってこと？
いや、なんか落ちた直後、あ、起きた直後はその体験をリアルにしたっていう体の感じ
な
んだよ。で、徐々に、いやでも今の夢だったから大丈夫でしょ、夢だったしっていうところにどんどん戻ってくんだけど、起きた直後はすごいこの、
そういうことね、本当に起きたっていうぐらいのこう気持ちになる。なるほど、それは確かに辛い。
そう、基本毎回そんな感じ。ただその程度の強さが弱かったり強かったり、で、今回結構強かったから、ちょっとね、うわーみたいな。
なるほど、なるほど。まあ確かにそれは、その感じは分からなくはないね。確かに夢の状況に影響されて、その気持ちが落ち込むって確かに、まあ俺は多分、俺はなんか悪いことが起きても多分一瞬だね、なんかこうバッと起きて、あ、今の夢だった、よかった、ですっきりするって感じ。まあでもそうだね。でも俺なんかそこまでの残酷系ってあんまないかもね、なんか、もしかしたらあれホラー見すぎ俺の唯一はなんかこう、例えばお金が全部なくなったとか、
あー、なるほどね、
とかなんかなんかの大事なイベントごとに俺はもうなんか寝坊していかなかったとか、なんかね、そういう、こう結構
ちょっとリアルだね、
リアルな、そうそうそう、リアルなうわっていうやつは結構記憶にあるけど、全員殺されたとかなんか追われるぐらいまではあったかもしれないね、こう逃げて、やばいやばいやばいっつって、で、それでなんか途中で起きるみたいな、まあ、ちょっと R 指定になっちゃうかもしれないですけど、俺ね、エッチの夢も見たことないんですよね。なんかね、もう少しでエッチしそうだったのに起きちゃうね、俺どうしても、だからそのだから最高にバッドな夢も見ないし、最高にハッピーなものも多分見ないのかもしれない。なんかこう自分にとって最高のやつ、なんかね、すごい、で、よくいろんな人の話でね、なんか昨日なんかね、気持ちいい夢見たみたいなさ、
はいはい、
で、俺いつもそういうの聞いて、いいなとかね、なんだっけ、なんか夢とさ、なんか性液だっけ、なんか、
あ、無性、
無性か、なんか、はいはい、夢の中でこう行っちゃうみたいな、わかんないけど、そういう話あるけど俺絶対ないと思うんだよ、そう、だから
なんか前にロビン夢見てるとき客観的になれるって言って
た、ね、そうね、そうね、だから多分
関係してるのかね、
そうだね、多分ね、現実の世界にちょっと近いっていうか、
ちょっと夢マインドに完全に持ってけないのかもしれないね、
そう、なんかね、ないんだよね、それ本当に、だからなんかもう少しでエッチしそうで、それで起きたらそっちの方が結構ずっともやもやしてるかもしれない、なんかその日なんでみたいな、もうちょっとで、そのために二度寝しようとしたことあるからね、でもそれでも全然なんないよね、なんかなかなか
そこまで行かせないのね、
なんか行ってくれないんだよね、なんかそう、まあね、そういうのありますけど、いやー、やばい、
ね、俺も剥けて、昨日すごい剥いてた日焼けの皮、
なるほど、はい、いや、俺さ、iPhone、
はい、
ちょっと買い替えないといけないかな、
もうやばい、
なんか これはやばいって言い、まあ今大丈夫か、今大丈夫、あ、来た来た来た来た来た、これだ。
え、
あ、大丈夫だね、戻った。要はね、
うん、
俺の iPhone、まあ、のなんかそのやばい症状は、あの自分が押した場所と、おーら、お
ちょっとホラー現象
ね、そう、自分が押した場所と違うところが、で昨日やばかったかも、ブブブブブブンっていろんなもの開いて閉じ開いて閉じてって、でそれまではそこはいいんだけど、あ、これダメだなと思ったのが、インスタ開いたら、しなんか知らない人とかあんまそんなに交流してない人の投稿を、ライク、アンライク、ライク、アンライク、ライク、アンライク、
それはやばいわ、それちょっと支障出るわ、それやばいね。
めったに俺その人と絡まないのに、いきなりいいね、いいね外す、いいね、いいね外す、ビシビシビシビシビシビシってすごい連続で、俺もううわー焦って、もうこの電源オフみたいなボタンでグーって
確かにそれちょっとやばい
ね。そう、これは、そう、そこで極めつきだってね、うわ、これはやばいわみたいな、もう気軽にツイッターとかそこら辺開けねえなっていう感じになってくるね。なんかね、うん、なんかこう画面のこのガラスの部分がなんかちょっと浮いちゃったのかな。で、なんかそれで俺ね、グッてこう戻そうとしてガッて押したんだよね。
うん、
そしたらほら、今も俺、うん、こんなの押してないじゃん、今。そう、今、そう、なんか。
ちょっとなんかずれちゃったのかな、ね。
そう、多分なんかずれたんだと。ほらだからこれはやばいって思って、まあ、そう、
ね、SE だからね、結構古いからね。
そうですね、
まあでも、まあ、今出てるのかな、 SE の進化版みたいな。
あのね、 SE 第2世代って昨日だからちょっと見て、うん、第2世代ってなって、まあもう、まあ多分ね、上から見た形は似てんのかもしれないけど、横がもうすごい薄くなって
るやつ、
うん、
ああ、なるほどね、うん、ちょっと iPod タッチぐらい薄いのかね。
そうだね、なんかパッと見薄い感じで、でもうちょっとこう SE はかなりあの四角、角張ってんだけど、四角いんだけど、はいはい、もうちょっとなんか滑らかな、こう、なんだろう。
うん、まあなんか今の iPhone って感じ
だね。そうそうそう、そんな感じの雰囲気。で、まあまあ、中身もそれなりに、なんかね、中身は多分そのカメラ、あ、まあ俺が一番気になったのはカメラなんだけど、
うん、
その、ヨスさんの、プロマックスだっけこれ。
うんうん。
ヨスさんの、あの、広角っていう方のカメラ。
はいはい。
がそのまま入ってるんだよね。
ああ、超広角かな。
いや、広角だった、広角ってだけが入ってた。
うん、
そ
う。
で、そのレンズ自体は一緒っぽいんだよね。
あ、なるほどね。うん、
で、まあそれ以外はそう、まあ普通っていう。あとこっちはなんかナイトモードみたいなのがあるらしいんだけど。
あ、使ったことないナイト
モード。そう、 SE の方はまあそれが入ってない。まあでもね、そう、 SE がなんか4万5千とかそんぐらいなんでね。
あ、でも安いね。
そうそうそう、で、まあプロで一気にもうなんか倍じゃん、
10万超えるでしょ。
そうそうそうそう、うん、デフォルト10万ちょいとかね。いやー、どうしようか。でね、なんかまあ9月に新しい iPhone 発表するかもみたいな、はいはい、でそれになったら、まあ逆にその11がすごい安くなるみたいなっていう話もあったりとかね、うんうん。いやー、ちょっとね、悩ましいけど、ま
あ、でも俺これ、あの、俺も SE 使ってて、うん、で画面でかくなったけど、やっぱこれ慣れたら戻れないね。
うん、
でかいから。でたまにロビンのね、こう触るとすごいちっちゃいな、やっぱりと思うから、うん、まあね、その辺はそこに行くか行かないかはあれだけど。
そうね、いやだから、そうで、結構俺も、まあ俺のメインのカメラもちょっと、あの、劣化し始めてるから、あの
普通、ああ、今のソニーのやつ。
ソニーのね。
はいはい。あ、そうか、iPhone を機材として。
そうそうそう。だから、なんか中途半端に5万円の SE を買うんだったら、
うん、
まあちょっと無理して、まあ長い目で見て、なんか買っとくと、もうちょっといいかなっていうのと、あとサブちゃんがもうちょっと上げやすくなるなって思ったんでね。いや、この前何回か俺実はね、3、4回ぐらい撮ってるんだよね、 GoPro でサブちゃんの、だけど結局アップしてないんだよね。
あ、そうか、 iPhone だったら直でそのまま
もう AirDrop でいけるじゃん、もうね、はいはい、そう、やっぱ GoPro ってちょっと面倒いのが、外し GoPro の面倒くさいところが、まずこのマウントにこう、なんていうの、このなんだ、こうケースみたいなのに入ってるんですよ。だからまずケースをこうやってパカッと開けて、
うんうん、
で取るじゃん、
うんうん、
で取って、でそれでこう外して、この SD カード取ったら、あのミニ SD だから、
はいはい、
うん、今度その大元のでかいやつをにこうまたこう差し込んで、
うん、
で、それでこうやって入れてみたいな。でさ、大体そこまでやったら終わった後、ドロップした後戻すのも今の作業をやんなきゃいけないじゃん。なんかこう結構重いんだよね。なんかでサブちゃんってもっと気軽なノリなはずなんだけど、そこが重いとなんかめんどいなっていう。そうだけどね、その iPhone でパッと撮って、しかも画質悪くないし、
まあ言ったら iPhone から直でアップもねできるからね。
あ、そうだね、そうだね、うん、確かに確かに、そうだね。いやだからね、まあそういう風に考えてもね、まあまあありかなと思ったりしてるんですけど、まあいかんせんなんかね、こう9月にそんな新しい発表があるかもって言われたら、やっぱちょっと頑張りたいよね。
まあ俺もこの 11 Pro Max 買った時、やっぱそういう噂、まあそういう噂常にあるじゃん。
あ、そうだ。それはいつ買ったっけ。
いつ、まあ引っ越す前だから半年前とかかな。1年は経ってないはず。
確かにタイから帰ってきてから。
あ、そうそうそう、
そうね、確かに。まあそうだよね。いや、まあでも、でもその時でも新しい iPhone って何、その別にすぐっていうか9月にってことでしょ。なんか毎年9月なの、
なんか。あ、なのかな。まあでも今ほどそんな、あ、もうすぐ出るんだって感じではなかったけど、やっぱ迷うよね、
まあ、
新作がいつ出るのか、こう買い時今なのかみたいな。まあでも俺もそのロビンとちょっと似てんのは、もう限界だからみたいな感じはあったから、もういいやと思って買った。
そうだね。いや俺も結構さ、なんかそんなに物欲強くないから、うん、あの基本的に服もそうだけど、まだこのその元々のね機能がちゃんとなんつうの、あの使えてるんであれば、
うん、
ギリギリまで洋服もね、なんかちょっと穴開いてても、
うん、
ね、一番の機能としては裸じゃなければいいってことだからね。そうだから携帯も結構ねギリギリまで、だってこれもインカメももう壊れてるし、まあね、インカメ壊れて、あとは別にそんな支障ないんだけど、まあ、本当にさっきのプッシュのとこだよね、本当に。だってこれさ、ボロボロに見えるんだけど、これ外すとさ結構綺麗に見えるからね、
う
ん、
ああはいはい、こう、そうね、
ね、こう後ろとか見えるとなんか新品に見えるよね、なんか全然。そうだからまあ全然悪くはないんだけど、まあさすがにさっきのやつはもうちょっと、
うん、
そうですね。まあちょっと12、まあ12、これさ、アップルケアみたいなの入れてんの。
入れてない。俺そこね調べて、うん、俺そこ入る、まずそもそも1年はついてくるの、何もしなくても、はい、アップルケア的なサービスが。で調べるときに、もし海外行ったとき盗難にあったらそのサポート入るのかっていうところで調べた結果、
関係ない
な、 なんかね微妙だったんだよね、なんかいろいろ記事見たら、
そのまあまあまあそうだね、
そう、なんかあるもんと思わない方がいいっていう感じだったから入ってない。
なるほど。
あとなんか他にその代わりになる安いサービスがあるから、まあそうだね、入ってないね。
最終的に何、あで ギガ数は、
まあ、120かな。
お、そこ行ったんだ。
分からない。お、なんかそれぐらいかな、
中間ぐらいのやつに行ったんだ。
あ、そう、中間ぐらい、うん、そうそう。
じゃあ何、結構じゃあ13万とかこれ
そんぐらいしたかな。あ、まあ2年
ロー、あ、そうかそうかそうか、うん、
アップルたまに金利ゼロのやってるから、
うん、2年ローンで今だいたい月5、6000円みたいな、
5000円しないぐらいかな。そうだね、うん、
いやー、そうね。でも結局さ、今あのカメラ使ってる？
そう、撮影では使ってない。
だよね、
うん、
そうだよね、ヨスさんはそうだよね、使ってないよね結局。
なんかまあでも、うん、凝り出したらねあるかもしんないけど、やっぱ追い撮りはちょっと怖いのよ、画面割れるとかっていうのがあるからね。
そうね。
だって俺 iPhone 用の外部マイク買ってるから。
あ、
使ってないから
ね。なるほどなるほど、うん、そうかそうか。なんかそうだね、でも俺は結構使う気がすんだよな、
うん、俺そう、なんか俺は結構こだわりたい欲強いから、どうしてもこのキヤノンの方で撮るのがベターって思っちゃうから、うんうん、ね、iPhone でいいじゃんって振り切れるならいいかもしれない、うんうん、
いやなんか、あ、いや多分俺さ結構さ、多分撮影スタイルでさ、俺結構あの同時に 2,3 個撮るとかって結構好きなんだよね。
ああ、確かにそれで俺たまに使う、浮き撮りで、うん、
俺結構そう撮影の仕方でそういうのよくするから、これ iPhone がねもうささっとできるんだったらそれはそれでありかなみたいなね、
うん、
古藤さんもあの iPhone11 かなんかで、うん、あの自分のメインカメラ、あと GoPro、 あと後ろのなんかこうさ 例えば階段飛んでたらさ、結構後ろの方で 2,3 人のスケーターがただ座って見てる場合あるじゃん、仲間うちの、はいはい、
うん、
でそいつらに1人iPhone11 を持たしと
くっていう、ね、
ちょっとその仲間から見た視点みたいな、
うんうんうん、
まあだからそういう同時で撮る時って結構ありかもしれないね、
うんうん、
あと夜だったら俺ちょっとナイトモードできんだったら心霊系を俺
ああ確かに、はいはい、
ナイトモード、なるほどね、ちょっともう買い時ですかね本当に、
まあ、ちょっとやばいねそれね、
うん、これはさすがにあかんよね、うん、まあそうですか、じゃあちょっとね、今回も何個かいただきましたので、質問
来ましたか、
はい、ちょっとやりましょうか、
はい、
はい、小さい頃の将来の夢、な
るほど、漫画家、
あ、そうなんだ、
小学生の頃は、
あ、そうなんだ、
漫画家だった、
即答ね、すごいね、
うん、その時俺ワンピース、ちょうどワンピース始まった時なのよ俺が小学生の頃、
はい、
でワンピースハマって、
うんうん、
ワンピースのキャラクターをこう真似して描いて、
描いてたよね、なんか見たことあるスケッチブックみたいな、
でクラスの子におすげえすげえ、もっと描いてとかって言われて気持ちよくて、そう漫画家になりたかった時期はありました
ね、なるほどね、
うん、
そうかそうか、予想以上の即答でしたねなんか俺が一番期待してたヨスさんのあのリアクションは、わかんないよみたいな覚えてないよ、
まあまあそういう時もあるけどね
いや今度逆に俺がわかんねえな、俺なんかその時々いろいろ思ってたかもしれないし、なんか、うん、俺の方が逆にわかんないかもな、
うーん、
ねえ、なんだろうね、小さい時になんか思ってたの、なんかいや、いろんなのあったな、なんかお母さんがなんかホテルマンのドラマかなんか見てて、俺はホテルマンになりたいって思ったりとか、うん、なんか、うん、ちょっとそうだね、なんかそれくらいかもしんないねえ、いや、なんか戦隊ものやったら俺戦隊ものになりたいみたいなあったと思うし、結構俺いろいろね、浮気症じゃないけどかなり映ってた気がするけど、
なんか日本だったらさ、将来何になりたいっていう質問があったりするじゃん、学校内で、
学校でね、
そう、それってサイパンとかアメリカってどうなんかね、
いや、あると思うけど、でも日本ほど結構あれだよね、結構もうお決まりのルーティンじゃないけど、
うん、そうだって、ね、テレビでね、
よく見るよね、よく見るよね、確かにね、うん、子供の頃、ね、落書きで絵と一緒にこうやってね、
そうそうそう、
あ、見るよね、見るよね、
うん、まあ、最近はね、YouTuber が上位に上が
ってた、あ、そうね、そうね、うん、そうかそうか、いや、確かに、いや、多分お決まりのルーティンではないと思うんだよね、
うん、
でもアメリカもあると思うけどね、なんか、
うん、
ね、大統領になりたいとかね、パイロットになりたいとか、
はいはい、
ドクターになりたい、俺はよくわかんないな、俺はもうずっと今こう考えてる中でずっとこう邪魔してる記憶があって、それは俺が高校卒業してからぐらいかな、
うんうん、
日本で建築家になりたいってこう、
へ
え、まあ、だから高校もう現実的な感じで、
はいはい、
そう、うん、でもうそうやってもう結構友達にも宣言して、で宣言してみんなとちょっともうしばらくつるむのやめるって言って、要はみんなといつも遊んでたからね、
はいはい、
みんなとつるむのやめるって言って、要は日本語俺さ、でこの日本語で建築 のもう一級を目指したいって気持ちだったから、
うんうん、
まず日本語俺全然ダメだから、要は漢字書くとか読むとかね、
はい、
だからまずそのみんなとつるむのをやめた後、ずっと俺カフェ行ってこう日本語勉強したんだよ、漢字とかであと日本一回行って、専門学校のなんていうのパンフレットとか、
はいはい、
うん、書類とかなんかね、その知り合いのおじさんになんか東京でなんか 5,6 軒ぐらい一緒に回って、
あ、じゃあもう本気で
本気でそう、うん、パンフレット取って、でこの分厚いなんか建築、まず 2級のなんかこう
本問題集
問題集みたいなとか買っていや本気でやろうとしてたんでね、
はいはいはい、
そう、それでね、まあ、ダメになったのはお母さんと大喧嘩、いや、お母さんのサポートが必要なんだけ
ど、ね、
その一番大事なサポートをお母さんと大喧嘩して、俺家出して、もうそっから うん、なんか5、6年ぐらいお母さんとこ話さなかった家出もして、その後もずっと友達の家転々としてあの、はいはい、ソロモンの家とか、うん、
じゃあもうそれでもう建築家になりたい気持ちはもうシューンってな
くて、もうシューンってなくて途絶えたっていう、うん、そうですね、そんなことありました
。まあ結構意外なんじゃないですか。
そうだよね、うん、意外だよね。なんかでもあの時はね結構真剣だったの、なんか、
うん、
ちょっとワクワクで、たくさん動画とかもなんかこのかっこいい建築家みたいな、世界にこう認められた建築家みたいなすげえかっこいい建物とか作ってる人の見て、よし俺もこういうの建てるぞみたいない
つか自分の家建てたいよ
ねそうだよ、はい、まあそんなことありました。はい、オーリーの時の前足で押す動作の練習方法。
うん、
前足で押す動作の練習、そういう練習方法ね。なんかまあだから多分この方はこうなかなか平行にできないのかな。
うん、一応ね練習方法あるんですけど、この後ろ足すぐ地面に置いちゃうパターン、
あ置いて
置いて前足だけでやるパターンあるんですけど、最初のうちはその練習方法の練習をしなきゃいけないみたいな感じになっちゃうから、なんかいきなりそれやれって言われてもちょっと、でも後々必要になってくるスキルではあるから、まあそれをやってもいいのかもしれないけどね。
確かになんかキックフリップ回す時もね、そのやり方で練習できるよね。
うん、
まあそうですね、まあ片足すぐ置いて後ろ足すぐに、まあ弾いた瞬間にもう後ろ足は地面について、うん、で前足だけでこう押すっていうね。
そうそうそう、
はい、でしかもすごいそれできるとなんか分かるよね、ああ、ま、今前足でぐんと押してるなみたいな感覚は得ることできますよね。
うんうん
うん、まあじゃあぜひちょっとやってみてください、
はい。
ロビンさんのトレの練習期間を知りたいです。いや期間はね覚えてないけど、ただ練習してた記憶はなんかすごいあるね、頭の中にも本当に覚えたかったみたいなの。まずあのね止まりながら止まって、もうひたすら飛んでたよな。で何回もすね当たってたからもう途中でも嫌になってきて、そのすねパッドを買いに行ったのも覚えてるし、そうすねパッドつけた瞬間無敵な感じの、はいはい、無敵な気持ちになった記憶もあるし、そうだね。でもなんか乗れた瞬間って覚えてないな。なんか
結構嬉しそうだけどね。でも俺も覚えてないかもしれない。
うん、なんかそうだね、なんか覚えてないな。そこまで感動じゃなかったのかな。まあでもそうだね、とりあえず乗れて動きながらできるようになってみたいな感じだったけど、そうですね、まあざっと期間なんだろうね、なんかどれぐらいなんだろうね、わかんない、もしかしたら1ヶ月とか、なんかいやその時、いや要はさその時もさ基礎が出来上がってるじゃない
ですか。あ、そうか、そう
だね、もう乗れる、うんうん、乗りに行く感ももうさ持ち合わせてるからさ、多分その時も俺バリアルフリップとかもできてると思うし、
はいはい、
ね、キックフリップもできてるし、だからこの回転したねボードに乗りに行くっていう気持ちはもう出来上がってたから、多分ねやりだしてから1ヶ月とかそんぐらいだった気がするんだよね。もちろん別に乗れた時そんな超いいクオリティとかじゃないですよ、なんかね、もう本当に何十回やって1回とかっていうぐらいだったと思いますけど、そこから多分徐々に磨いてったって感じですよね。最終的に結構動きながらさらっとできるような感じになってった記憶がありますね。はい、まあでもとりあえずだから、うん、まあまあ練習期間知りたいだけですね、はい、まあそういうことですねまあまあまあまあ結構だからでもあの大事なのがとにかくその他のトリックがちゃんとできてるかどうかっていうのは大事だと思いますね。それができてるとサブロックもちょっと早く乗れるかもしれないですね、
うん、
はい、そんな感じです。キックフリップが曲がってしまう、助けてって来てますね。
うーん、
まあ
やっぱバックサイド系に曲がって
る
のかね。
それよくあるあるですよね。なんかさもうあの俺らみたいな、なんていうの、この俺らのスキルみたいな、なんていうの、なんかちょっとこう初心者寄りのレベルの人あるあるなのかなってこう思ったのが、なんか俺一回コストン太郎さんと話してて、
うん、
なんかの話で、あのキックフリップってこうよくこうバックサイド側に曲がっちゃってあるあるじゃないですかみたいなことを俺こうさらっと言ったら、うん、あっちがちょっと沈黙したの、うん、みたいな。だからもう上手い人はもうそもそも今バックサイドフリップとかも多分できるわけでしょ、うん、上手い人は。だからもうちゃんとそこの線引きが、うん、でなんかほら初心者がオーリーどうしてもフロントサイド側に曲がっちゃうんですけどってさ、今俺らに言われたらなんかわけわかんない感じするじゃん、なんか、うん、でそれは多分さ、フロントサイド180が できるから、
うん、
その線引きをちゃんと体でできてるのかなって思ったね。そう。だからもしかしたらやっぱ上手い人も、うん、バックサイドフリップ、フロントサイドフリップできるから楽勝に、
はいはい。
だからその線引きができるのかもしれない。ちゃんとこう曲がらない。
うん、そうそう。ね、そうね。え、それバックサイドフリップの話じゃないんですか
みた
い
な。そうそうそうそう。すげえなんか、ね、沈黙になって、俺話を切り替えた記憶がある。そうですね。だからまあまあまあ、だからね、うん、そう。逆の発想でバックサイドフリップ練習しちゃってもいいんじゃないですかっていう、
まあなんか足首硬いとねそうなりますよね。まあ僕は単純に逆側に前足抜く感じでやるかもしれないですけど、
はい、いやそうですね。いやなんかね、その俺らの感覚ではノーズの方面に、ノーズ要はノーズ側にまっすぐ蹴っちゃうとバックサイドフリップになっちゃう、要はそうね、バックサイドフリップ側に曲がってしまうっていうのがあるんですけど、
うん、
ただ最近こう研究を俺してるとやっぱ上手い人の綺麗なキックフリップはまっすぐノーズ側に蹴ってるんですよね。
うん
それでバックサイドフリップにならないから、だからもうとにかくね、そうですね。だからまああの原理だけを言っとくと、多分ノーズ側に本当に強く蹴るとバックサイドフリップ側になるのは間違いないと思うんですよね、うん
うんうん、
だからそうならないようにするっていう練習すればいいんじゃないですか。でそう、例えばどうしてもノーズ側に蹴りたい、そっちの方がかっこいいキックフリップになりやすいから、どうしてもノーズの方向に蹴りたいんだったら、まあ、最近僕の研究で言うと足首をもっと柔らかくするみたいな、
うんうん、
本当に足首への力を本当にもうブランブランみたいな、もうある意味骨折れてるぐらいの気持ちで、でノーズ側にまっすぐ蹴ったら、まあ、最近俺が研究してる人のかっこいいキックフリップになるかもしれないっていう話ですね。うん、でまあそれがむずいんですけどね、僕も今練習してますけど、
ね、むずい、
うん、なかなかできない。
まあそれでちゃんと突き進めたらいいキックフリップになりますよ、
う
ん、
そうね、
この人も、
うん、ね、そうですね。はい、スケボー以外の趣味について最近ハマってるものでいいです。はい、もう僕は即答でマイクラですかね。
うん、
まあマインクラフト、まあちょっとね数週間前に比べて、まあ、結構もう落ち着いてきてますけど、まあ、最近はその本当にまあこの本業、この YouTube に気持ちがもう全部置いてるんで、全部入ってるから、なんかこのやりたいんだけどやらないようにしてるって感じですね最近は、
うんうん、
で昨日結局なんかいろいろ仕事しちゃったけど、まあ今日は俺の的には一番休める日、何もしなくてもいい日なんですよね、はいはい、
うんうん、
でだから今日みたいな日はちょっともうめちゃくちゃやろうかなみたいな、
うんうんうん、
俺記憶にあるのが先週の月曜日ね、休みな感じだったね、もう何もしなくてもいい日だったの、
はい、
その日俺は朝から夜中の3時ぐらいまでぶっ通しやす
でもちょっとご飯つ
まんでしょ。もちろん立ち上がってご飯食べてる間なんかプロフェッショナルとか、なんかまあ好きなやつ
ね、必要な作業
はするけど、もちろんするんだけど、でもそれ以外はほんとぶっ通し入ってたからね、その世界
すごいね。朝9時から
なんかもうなんか記憶にちょっとまあそんぐらいでね、朝なんか起きてからもうずっと夜なんか 3,4 時ぐらいまです
ごいな、
ぶっ通しで、そうなんかもちろんやんなきゃいけないことをこうね、そのいつも目標を決めて、
うん、
うん、目標決めるっていうか、これやってみたいなっていうやつをこう、そうで気づいたら、そう、なんかね、はい、やってたっすね。だから全然、だからまだ好きなんだなっていう感じなんだけど、ただこう、この本業を邪魔するレベルの 好きはもうなくなった。ちょっと前まではそんな感じだったから、もう編集しなきゃいけないのに毎くらいやっちゃってるみたいなさ。
まあそれはいいですね。
そう。だ今ちょうどいい感じになってますね。今日はもしかしたらそんな感じにするかもしれないですね。マイクラはまあ素晴らしい、いや俺の中では最高のゲーム見つけたなって感じですね。
まあ買い切りだしね。
そうで最近さ、多分今のやってるのがすごい疲れてきたら、マイクラ本当にやっぱほら長い歴史だからさ、いろんな遊び方あんだなって思って、ね、YouTube たくさん見てるからさ、あもうなんか今の飽きたらこれもあるんだっていう、なんかまず一つ今っていうか有名な遊び方がパルクールって言ってさ、
あはいはいはい、ちょっと、ま、なんかアクロバティックな、
そう街をねこうジャンプしながらこう飛んでいく。
マインクラフトでパルクールするの？
そうマインクラフトでパルクールっていうのがあって、要はこうもうあのなんかこう空にあるこうブロックがこうやってあって、それをこうジャンプしながらこう
あそこ、じゃあ落ちたら死んじゃう、
落ちたら死んじゃうんだよ、ね、でそれをこう綺麗にでジャンプもマックス4ブロックまで飛べるのね、マイクラって、4ブロックマックスってことはタイミングよくジャンプしないともう飛べないわけよ、4ブロックって。
あそうそう、はいはい、
だたまにその4ブロックがいきなりポンって出て、それをちゃんとタイミングよくで、それをタイム競うとか、まあそういうのがあったりとか、あとはなるほど、要はバトルロワイヤルみたいなのがあったりとかね、なんかもう、
まあ、何でもできるんだよね。
そうとかさ、なんかいろいろ、あとあのスピードランニングっていうのあって、あこれも面白いなと思ったのが、あのそれはあのもう誰が一番早くそのあのドラゴンを倒すと ゲームオーバーっていうか、あの
エンダードラゴンだっけ、
エンダードラゴンが全クリなのね、それをそのスタートしてからもすぐ誰が一番早くドラゴンを倒せるかっていう、
はいはい、
だから本当はさみんなさ家建てて畑建ててこうちゃんと安定してからこうドラゴン倒しに行くんだけど、もう家建てるとかそういうの全部飛ばして、
はいはい、
必要最低限のものだけ取ってすぐ戦いに行くっていう、でこれで競っててそうで今多分一番世界記録が多分20分そうそう22分とかなんかそんぐらいで、
ちょっとなんかルービックキューブみたいな感じだね。
そうだねそうだね、あだからあこんな遊び方なんだなとかって言って、まあいろいろなんか、ほんとみんなだからそういうの二十何分でできてる人のスキルも半端ないよ。なんか本当にあなんかもうやっぱだからこうなんていうの、あの上には上がいるなみたいな、いやなんかこう超でかいマグマの湖があるのね。
はいはい。
もうマグマのもうこうあの湖みたいな、でそれってもう普通渡れないんですよ。もうだ、でも渡るとしたらブロックをゆっくりこうそのマグマの上にこう作ってって渡るしかない。あとまあ他になんかあるかもしれないけど、いずれにせよ時間かかるんですよ、ブロックとかなんかゆっくりね、
はいはい、
でそれを渡るためにその上手い人はジャンプあの湖に置ける、湖だったらあの船あちっちゃいボートみたいの乗っていけるのね、
はいはい、
でもそれをマグマの上でやったらすぐ燃えちゃうんですよ。だけどその人はでも一瞬だったらそのボート乗れるのね、だその人はジャンプしてボート置いてボート乗ってまたジャンプしてボート壊してまた置いてって、これをねこうすごい技術が必要なんですよ。それをこうそう、それをずっとこうジャンプボート置いてボート壊してジャンプジャンプボート置いてジャンプみたいな、なんかいやもう上手い人はもう桁違い あのコントロールそうですね。あとなんかすごい高いところから飛び降りたら死んじゃうんですね。
はいはいはい、
でもどんな高くても水の上だったら死なないんですよ。すごい上手い人は超高いところが飛んでこう当たるか当たらないかギリギリのところで水を落とすっ
ていう。ああ、それはギリギリで置かないといけないの、ね、
それ遠いとまあ水を置けないから。
あ、
そうそうそう、要はブロックに向かって水をクリックすると水を置けるの、
ね、あ
で遠すぎるとブロッククリックできないから、だから本当にギリギリ、まあでもスピードがどんどん速くなってくるからタイミングむずいんですよ。いやだから上手い人はもうやばいなっていう話です、はいはい、はい、ちょっと長くなりましたけどヨッサン
僕俺ね、いやゲームはねちょっとその AFK アリーナでゲームやってるって話ちらっとしたけど、最近クールダウンして、単なる、まあ、毎日やることはあるんで毎日単なる日課に なってるっていう感じですけど、趣味、ああそうだそう、ちらっと話したそのティンキャンってアプリ、
ああ確かに、
はいはい、今ちょっとね音アプリがあって、なんだろう、配信アプリ、ツイキャスとかって言ったらいいのかな、まあ、ツイキャス的なやつ、
うん、
でティンキャンっていうのがあって、それやってますね。
うん、
なんか最近ちょっとアウトプットしたいなみたいな感じがあるんで、それでちょっとね配信したり投稿したりしてるんですけど、楽しいですね。ユーザーがね、まあ全然少ないから、
うんうん、
もうなんか今俺フォロワー45とか67とかその辺、50人いないぐらい。
どれぐらいやってんの？
1週間とか。
へ
え。でそれでおすすめキャスターとかに出てくるから俺が。
すごいすごい。
そうと全然少ないし、あとみんなお互いもう知ってる顔見知りが多いんだよね。
うんうんうん、
そう、小さいコミュニティって感じだから、まあ他の人の配信とか遊びに行ったりするし。
耳見知りでしょ。
あ、そうやってんだ。
いや、わかんない。いやいやいや。
まあまあまあね。そうね。耳見知りね。
耳見知り。
言いづらいけど、
はい。
うん。そう、それがね、ちょっと、趣味ですかね。
ウクレレはどう
なんですか？あ、確かに、確かに。あ、ウクレレ買ったんですよ、確かに、最近。ウクレレは趣味にしたいなと思って。
ああ。確かに。それ、うん、それもう、それ聞いた時点でなんないな、もう。
そう、
いや、ハマるって感情は、なんだろう、自然となんないとならないと思ってるね。そうね、ハマってほしいなっていう気持ちを込めて買ったってことでしょ。なんか
そうそう、なんか、うん、いやでもずっとなんか音楽弾きたいなっていう気晴らし、
まあ前からあったよね。だって あのアコギ買ってますからね、ちっちゃい。
そう、それは繰り返してる気するな、う
ん、で今回あとあれも買ってるからね、あのなんかちっちゃい機械の、
あ、ビートメーカー、
ね、ビートメーカーそう、だから音楽には関わりたいなっていうかね、なんか、
うん、
まあクリエイティブなことだし、クリエイティブ好きでしょ、だって、
うん、そうそうそう
ね、まあ要はね、まあそういう漫画家じゃないけど、うん、まあアートとかも好きだろうし、だからまあ何かしたいんだろうけど、
うん、
まあだからさ、多分さ、ちょっとトレフリップみたいな感じなのかなって思うんだよね。要は
その、あ、理想が高い。
そう、クリエイティブ好きなんだけど、うん、トレフリップ好きなんだけど理想が高いっていう、はい、だからさ、はい、でまあスケボーは幸いにさ、まあ、チャンネルね、資本業もちょっとスケボーだから、うん、幸いにこう嫌でも続けるところもあるしね。で自然と嫌でも続けてるから、ベーススキルが上がっていくから、まあ、いつかサブロック乗れる日が来るかもしれないけど、
うんうん、
まあ、こういうウクレレとかそういうのはね、まあ理想が高いとなおさらむずいから ね、
このそうね、
奥には奥っていうか上には上があるし、
はいはい、
そうね、だから、
ね、でもね毎日触ってはいる。
まあ、あのアコギの時よりか進化だね。アコギは多分あの袋から出してなかったから
、はい、
あれこそ一番無駄にしたんじゃない。だってあれ多分最初のなんかさ、
最初の3日ぐらいだからね。3日坊主だね。
あれは本当、
まあ、しかも今回あのウクレレね6000円とか、まあ、一応カポも買ってて、カポはまだ来てないんですよ。だからまあね、お金的にそんな大きな投資はしてないんですけど、うん、まあちょこちょこね触ってはいます。
うん、まあまあウクレレね、まあまあ全然、まあ自分なんか南国育ちなんでウクレレはすごく馴染みあるものですよ。あの、うんうん、要はね、まあ良さに言ったんですけど、クラスメートとか、
うん、
一つのクラスに多分確実に、まあ30人ぐらいのクラスだったら確実に 5,6 人はウクレレを学校に持ってきてるっていう。
へえ、持ってきていいんだ。
一応持ってきてもいいってことになってて、で例えば学校のさ、1限目っていうの、
うん、
1限目始まる前にホームのねクラスにみんなまずいるんだけど、
うん、
ホームのクラスでちょっとこう始まるクラスが始まる前になんかもう横でなんかこう引き出したりとか。
あ、
でよくあったのがその超弾けるやつは必ず最近流行ってる MTV のなんかトップランキングの何かを必ず覚えて、
うん、
必ず覚えて、でそれでクラスに来たらあれ弾けるよって言って、で歌うまい女の子とかがそれをちょっと、うん、あーいいねっつってちょっと歌い始めるみたいな、それを横で見てて、あーいいなーみたいな、それって思った記憶はありますけどね、
ちょっとモテる道具感もあるんだね。
う
ん、
そうだね。ただ俺やっぱギターから始まってるから、なんか俺ね、そのウクレレのやりやすいんだけど、ウクレレが出す音色がもうワンパターンすぎて、うん、いまいちなんかピンとこないんだよね。ギターはやっぱりさ、もうちょっと幅がいろんなジャンルをこう弾ける雰囲気はあるけどさ、
うんうんうん、
なんかウクレレはやっぱちょっとこうハッピー風な音っていうかね、うんうんうん、まずナイロンだしね、なんかね、
うんうんうん、
だから俺ね上から弾いた時にちゃんとしたキーかわからないけど音がテンテンテンテンっていうこの4弦、
はいはい、
こういう感じなのね、テンテンテンテンって感じなの、上が、うん、上が一番高いんだよ、なんか高いっていうか、
はいはい、
テンテンテンテンって弦を押せなかったらね、
うんうん、
普通の弦は普通のギターはなんかまあちょっと俺まあまあ上から低くて高くなってくる感じだ、でででででででって分かんないけどまあちょっと上がってくる、うんうんうん、でもねそうウクレレ音テンテンテンテンって音なんだよね、
そう俺も確かに触って2個目の弦が、うんうん、あ低いんだとかって思って、
だからなんかちょっと雰囲気がねちょっと違うんですよね、
うんうんう
ん、まあそうですか、
はい、
分かりました。ロビンさんの親はスケボーに協力的でしたかと、はい、もう、
うん、
いや 100% 協力的だったんじゃないかなと思っております。多分、うん、まあ親の気持ちは多分ハマってるものがあるんだったらいいんじゃないって思ってる感じだった気がするんですよね、
はいはい、
何かに打ち込んでるのはいいっていう多分価値観だった気がする、だから、うん、全然全然応援っていうか、うん、全然協力的だ、だって高いじゃん結構スケボー全、うん、全般的にだってさ、ね、あんだけやってたからさ靴の消耗も激しかったし、うん、板もさ俺結構折ってたしさ、
うん、
そうでそれをちゃんとサポートしてくれてたから、
うん、
まあ協力的だったのかなみたいな、でまああんだけさでサイパンって移動車じゃないといけないからさ必ず俺らのスケボースポットに、うん、車で送ってくれてたじゃん、
うんうん、
で多分送った時にさ仲間がさなんか20人とかいて楽しくやってる姿見たら親としては嬉しいんじゃない、
う
ん、なんかね、
そうだね、
うん、友達と仲良くねあんな楽しそうにやっててさ、
うん、
しかもさなんかゲームよりなんかちょっと良くない、
うんうん、
運動的で、
ね、健康的だね、
健康的でね、うん、
まあ怪我に注意してねみたいな、
うん、そうね、だからまあ ね夜はね誰かん家に必ず泊まりに行って、ね、
うん、
あれも楽しかったな俺記憶の中では、誰かん家にスケボー終わって、ね、もうなんか6時ぐらいにさいつもスケボー大体終わるじゃん、
うんうん、
でいつもその時間で今日誰ん家泊まるみたいな感じになって、そうヒロ君家なのかデビン家なのかみたいな感じ で、
うん、
でそれで決めて誰かん家泊まりに行って、そうヨッさんが来る、ヨッさんはでもなんか泊まりに来る時と来ない時あったよな、なんだったんだろうな、
うん、
なんかいや今日はちょっと家帰んないといけないみたいな、
なんかね勉強あった
ん
かな、
うん、なんかね、そう俺は絶対に誰かの家に泊まりに行ってたんだよね必ず終わった後、そうでそれで、
それは週末、
要はだから土曜日さスケボー必ずするじゃん、
はいはいはい、
アメリカンパークっていうところで土曜日必ずスケボーして、で日曜日ももちろんお休みなわけだから、
うん、
土曜日に誰かん家に泊まって、でそのままみんなでスケボーまた次の日行くっていうのが楽しいルーティーンなわけですよね、はいはい、で夜は夜で楽しいんですよ、みんなでもうゲームやったり、まあ、スケボーのビデオ見たりとか、
うん、
そうで俺はいつも泊まりに行くのまた好きなのかね、その泊まった家先の、キッチンを荒らしていくのが好きなんですけど、キッチンと冷蔵庫、
はいはい、
あと英語で言うとパントリーって言うんだけど、なんだ食品庫か、
はいはい、
そうで食品庫とかになんかお菓子とか缶詰とかあるから俺は、ね、行っていいって言って俺そいつらの家の食品庫もいろいろでもお菓子とかもうな好き、結構みんな優しいから好きなの取っていいよって言ってもう食品庫からもう俺もこう抱え込んでお菓子とかいろいろそれで部屋に持ってってもうボリボリバリボリ食うみたいなまあ動画で流したねパワーハウスの動画、はい、あれで多分冒頭がねポールってやつのうちに、であそこでも俺結構こうっていうかそのシーンがあるんですよ、パワーハウスビデオに俺食品庫から出てきてこれちょっと全部持っていくぜパワーハウスっつって俺がそうですね、まあまあまあなんかそういう記憶ありましたけど、はい、まあまあ協力的でしたね、まあ、まあ比較的みんな協力的だったんじゃないの、まあ、良さのね両親もね、いやいやいや全然、
まあ、俺なんかだって学校ですごい静かで大丈夫かなって思われてたから、
うんうんうん、余計ね、
うん、まあ、コミュニティ見つけたねみたいな感じで、
う
ん
う
ん、
そうだよね、うん、絶対に応援はしてたよね、
うん、
協力的じゃなかった人グループにいなかったんじゃないかな。
うん、かもね。
うん、みんな多分ね、すごく良かったんじゃないですか。はい。まあこの方はちょっと親は協力的じゃなかったのかね。まあさあ、日本だとさ、
はいはい、
俺らの状況とちょっと違って、日本だと親によってはそのスケボーってこう不良のイメージみたいな、
うんうんうん、
もし持ってる親がいたらちょっと嫌って思う人いるかもしれないね、うん、自分の息子がなんかそういう風になっていっちゃうの嫌だなみたいなとかね、はいはい、確かにいろいろあるかもしれないですね。キックフリップ乗れた時の時期とか気持ちとかどうですかと。いやだから覚えてない、
覚えてないな。
そう、時期、時期、あ、まあまあだから時期は、だから俺は高1って何歳だ、14とかかな、分かんない、10だから多分15とかかな、そんぐらいかな、僕は15歳ぐらいで、まあ気持ちはもうもちろんハッピーでした。まあ何回かねラジオと言ってるんですけど、要は俺みんなが乗れ始めて俺が乗れなかったから、ちょっと俺やめようかなって思うぐらい落ち込んでて、その中でキックフリップ乗れるようになったからすげえ嬉しかった記憶があるっていう感じですね。もう何も覚えてないですか。
うーん、そうだね、うん、覚えてないな。
うん、
覚えてないな。
そうね、
誰かが初めて乗った時の記憶の方が強い、ま、うわ先に乗られたみたいな、うんうん、
その誰かは覚えてる、
誰か
は
覚えてない誰かがビルなん
でしょ、ビルです、
うん、誰かが乗ってたっていう記憶なんだよね、うん。
まあ、俺なんかちょっとこれと関係ないけど、俺がすごい記憶にあるのがヨシさんが一瞬キックフリップすごい調子よくなった時があって、あ、
それは覚えてる、覚えてる、
うん、すごい、もう必ずエアキャッチで、もう絶対にやったら、まあボード2枚分ぐらいの高さかなぐらいの必ず、そう、そんな時期があって、
うん、
で俺の記憶としてはまあちょっとやきもちもあってだし、まあ、俺そみんなキックフリップ、綺麗なキックフリップ目指してたからね、
うん、
ちょっとやきもちもあったのか分かんないけど、まあそんなで、そうそう、そんな感覚で、なんかその時から分かってたあるあるが、やりすぎると調子狂う可能性があるっていう、
はいはい、
俺いつもヨシさんにちょっとキックフリップよし、キックフリップって言って、ヨシさんそれ基本的にそれ言ったら絶対やるんだよねそうで俺はちょっと必要以上にもう何回もヨシさんキックフリップ、キックフリップって言って、でそれで途中で狂い始めたっていう記憶がで多分心の中でよっしゃって思った。
あれガチで狂い始めたんだっけ。
うん、で狂い始めたら消えたじゃんだって
もうそれ消えたね、
完全に消えたじゃん、もうその後もできなくなって
そうね、いや絶好調の時、いやだってオーリーの高さと同じぐらいできたもん、
ね、うん、なんかねすごい調子良かったね。まあ特にあの時みんなさ、ほんとライバル心あったんですよ。要はスケゲ毎回やってたからね、
はいはいはい、
もうだってウォーミングアップでまずスケゲやってさ、うんうん、でその後もう真ん中でも何回もやった、グループスケゲもやってたし、たくさんやってたんですよね、
は
い
は
い、
うん、
だからそのこうこのライバルの足を引っ張るっていうのはもう平気でやってたんですよそう、そんな記憶がありましたけど、はい。暑さ対策教えてください。いやもう俺も知りたい、もう俺ほんとこの前ね、ちょっと生配信でも言いましたけど、いやほんと死ぬ寸前まであの外で撮影してたんで、うんうんうん、いやほんとだから、まああの時のちょっとまで俺あの後もう一回外に出て撮影しに行ってるんですね、
うんうん、
でその時意識したのは、まず早朝かもう夕方だなと思って撮影するんだったら、
うん、
で最終的に早朝に行ったんですね僕その日、うん、であとその日は幸いまあ曇りだったから、まあちょっと良かったかなっていうのと、あとその2回目行った時にもうちょっと中サイズの水と、中サイズの水とポカリスエットをこうカバンに入れて、でそれはストックとして持っておくっていう認識で、
はいはい、
基本的に自動販売機見つけて喉乾い、ちょっと喉乾いたなと思ったらそっちを先に飲んでいく、でまあぬるくなっていくけどストックとして持っておくっていう
非常用
これ結構大事です。その要は死にそうになった時に、
確かにね、
あのちょうど畑あたりで取ったから自動販売機もないし日陰もないから、これ終わったなみたいな記憶があったから、うん、もうとにかく非常用で持っておく、まあこれはさ普通のスケボーと違うよね、だって撮影だから移動してるからね、
うん、
さとか、あとやっぱりあと あ、やばいなって思う前に避難しておくっていうのも大事だなって思って、そう、そう、やばいなって思ってたらもう終わってるみたいな感じ。だからそうだね、そういうのとかなんかいろいろ学びはありましたね。まあ、あとそのストック非常用の水持っておくの中に、
うん、
黒い日傘みたいなの持っておくといいのかとか思って、でもそれ大変だなと思って、ね、でもそれぐらい日陰って大事だなっていう、
ね、
だってさ休憩したいんだけど休憩ができないってやばくない、うん、なんかもう、
うん、
どうすればいいの俺もうここでただね立って休憩してもどんどんダメージ食らうしみたいな、うん、いやあれ本当絶望的だったなマジで。
確かに今こそ日傘ってすごいんだなと思うね、うんうん、
そうそうそう、なんか日傘はさただ日焼けしたくない人のためなのかってなんかね、うん、女の人がさ、
うん
ね、だけどああいう日陰をね作るっていう意味ではかなり有効的なあれだよね、うん、そう、まあまあまあとにかく、まあ、休んで無理しないようにって感じですかね。だからその日の夜とかほんとねちょっとだるかった、なんかこう風邪ひいたぐらいの気持ちになった、なんかもう体がだるくて、
うん、
そうで必死に元気になるように焼肉一人で食べに行った
りと
か
して、ああいいです
ね、そうそうそう、なんか、まあ、次の日大丈夫でしたけど、
うん、
まあそうですね、そんなぐらいですか。はい、Check out my last post. Let me know what you think. Okay?
広告ですね。
こんなところに広告入ってくるんだね。すごいよね。
うん、すごいね。
どういう何こう自分でやってんのか、いやこれをロボットでやってたらマジすごいプログラミングスキルだよね。いやさこんなところに近プログラミングスキル入れるんだったらもっとさこう正当なやり方でねえなんかうまくなんかいけると思うのに、なんでこういうとこに使うのかな。なんかいやなんかさもう家をこうなんつうのなんか、ね、窓壊してこう入って泥棒するみたいな人はさ、なんかちょっとね俺の中ではもうそういうスキルしかないのかなみたいな、もうなんかその人の能力はもうそれでしかないんだなと思って、まあ、ちょっとこうかわいそうな気持ちになるの俺ちょっとでこれってかなりレベル高いスキルだからさ、もう下手したら国のわかんない FBI みたいなところで働けるのかもしれないじゃん。でよくあるじゃん、あの映画とかでさなんかこう、うんうん、悪い、まあ、ハッカーだったのが最終的に、ね、あのまあ一応逮捕されるんだけど最終的に FBI に起用されるみたいなね、うんうん、
よくあるね。
そういやこれもったいないよなこんなところで、
まあ、まあ、多分プログラミングじゃないんだ
よね。いや指導でやってんの
か、まあ、ロビンだってちょっと海外で有名だからないじゃん紹介されてるからそのロビンにちょっと知ってほしいっていうのあるでしょ
そういうことなんですよね、うん、まあまあまあ、はい、キックフリップはどのくらい乗れるようになりましたかこれさっきと同じですか、
ね、キックフリップ系多いね、
うん、やっぱだそれぐらい大変
なんですよ ね、まあ、ねキックフリップ
は。スケボー愛を顔で表現してください。
これはラジオでは
なんでラジオにそれ来たんかな。まあだこの人もしかしたらラジオだと思ってなかったのかな。
あ、なるほど。
まあちょっと難しいですね、はい、
いつもそういう顔してますから。
まあ確かに、
うん、
まあ、動画見てもらえばそういう顔ですからね、うん、はい、オリンピックスケボー、なるほど、まあ、トピックっていうことですね、う
ん、はいはい、まあ一回ね動画作ってもらいますけど、
うん、
まあ、延長じゃない延期しましたからね。
まあどうなるんだろうね本当にね。だってコロナは落ち着く感じしないしね、え、基本的に密だからね、
うん、そうね、
ね、オリンピックは
まあ無観客でやるのかどうかっていうのはねありますけど、
いやーすごいよねそれ、
みんなズームで参加する
とかね、うん、なんつうの空前絶後っていうのそういうの、うん、いやもうなんかさそんなのやる価値あんのかね。
選手も大変でしょそんなんね、うん、応援がないわけだから。
そうね、なんか俺アベマプレ、
あ、有料会員、
あ、違うアベプラTV、
いや、なんか番組名
そう、なんか、まあ、俺結構いつも見てるやつがあって、
うん、
特にマイクラやってる時とか、うん、もう一応テレビみたいなこう映像なんだけど、うん、もう音だけで十分な内容なのね、
はいはい、
ただあの要はトーク何かのトピックについて ひろゆきがメインゲストなんだけど、
うん、
まあそれでこう何かのトピックについて必ずというかすごい話すっていうやつで、そう、それでオリンピックのアスリートのテーマのやつがあって、まあ本当大変だなっていうか、要はアスリート今こういう状況だから、
うん、
まあ大きなやつはちょっとまあ動いてるお金が違うからまだいいじゃん。例えば野球とかさ、
はいはい、
あのね、まあ多分試合なくてもまだ食っていけるぐらいの余力もあるだろうし、
うんうんうん、
でも結構あるあるなのがさ、あのどんな有名なスポーツでも結構アルバイトしながらやってるっていうスポーツ選手って結構いるんですよね、うんうんうんうん、まあ例えばまあわかんないけどなんか、まあ、勝手な想像だけどレスリングとか、
うんうん、
砲丸投げとかわかんないけどね、はいはい、うん、とか。
でもニュースであったわ、その、うん、オリンピック延期になって、うんうん、もう絶望しましたって言って、うん、引退した、そのどのスポーツか忘れたけど、そういうニュースあったわ、
う
ん、
そうだから、そういう人とかね、
うん、
でさ、要はあのそういうくでアルバイトしてる人とかは、
うん、
結構オリンピックあったらなんかこう誰かがあのじゃあそのオリンピックの日までにあのスポンサーしてあげるっていうのがあったりとかね、
うんうんうん、
でそういうスポンサーも今オリンピックがちょっとわからないから一回ちょっと打ち切りみたいになって、で今まあ俺が見た人は今その人はあの頑張ってウーバーイーツやってるみたいな、まあ運動も兼ねてみたいな、はいはい、
うんうん、
なフェンシングの人かな、
あーなるほどね、
うん、そう、はい、フェンシングなんかそうじゃん、で、ね、オリンピックの項目ではあるけどそれで食っていけるほどのあれじゃないじゃん、やっぱりそれだからね、そういや大変だなって思って、まあスケボーもねちょっと似たようなところあるかもしれないですけど、はい、まあもうちょっと細かく話したやつはぜひあの動画、あのオリンピックについてっていう動画があるので、
はい、あとね2分ぐらい、
あ2分ぐらい、はい、あじゃあ物声オーリーできない一言、
物語のコツですか？
はい、
一言か、
で目線まあ目線結構大事かもしれないけどね、うん、だって今まで物声してなかったら基本的に多分真下に向いてたと思うんで、
うんうん、
それを今度ボード見ないでやるって感じだからね、ちょっとこう目隠ししてる感覚も少しあるかもしれない、
うんうん、
初めて、
うん、あ、目線と弾くタイミング、
うん、
弾くタイミングに慣れてるかどうか結構大事ですね、う
ん、あと恐怖心ない方だったらスピードがあればいけます、
うん、大丈夫大丈夫、
うん、うん、本当スピードあればいける。3分、あ、2分、あ、
2分、1分かな、
これはなんかね、めっちゃ
あと2分半ぐらい、
これめっちゃなんか深いですかね、子持ち、社会人、大怪我、入院、手術、家族、会社に迷惑、負担、スケボーやめろ言われるがまたやりたい、葛藤っていう、まあ多分ね文字数
あ、なるほどね、
あれだから
まとめてくれたんだ、
そう、要はまあそういうねあの状況でもう怪我もたくさんして家族とか会社にも迷惑かけてるのにそれでもスケボーしたいっていうこの葛藤っていうことについて、まあいやーね、いや俺らさそもそも家族いないからね、なかなかね、あれですけど、でも気持ちは分かるんですよね、
うん、
ね、俺なんか脱臼して骨折ってるけど普通だったらそんな趣味ね、別にアスリートじゃないからね、
うん、
趣味程度でそこまでしてまたやりたいって何なのっていうのがありますけど、まあ俺この方もそうだと思うんですけど、ある程度できる方だと思うんですよね、
うん、
である程度できる人だとやっぱもうまたやりたいってなるんですよ、
はいはい、
そこまで積み上げたスキルを全部台無しにするってなんかもったいないと思うんで、
うん、
で俺とかもさ、ね、まあ、ある程度ちょっとできるわけじゃないですか、
うん、
でやっぱりもったいないよね、それでやめるっていうのもね、なんかね、
うん、
そうそうそう、だって大体さもうスケボーやめるって人はさ、始まったばっかりの人だ
と、ね、
うん、オーリーとかさ、うん、まだできてなくて、でオーリー練習中にさなんか大怪我したらもう一生やらないってなるよね、
うん、
そうですね、
難しいですね、
うん、やりたい葛藤、まあまあまあ、まあ、ずっと戦っていくことになると思うんですけど、
うん、
はい、まあそんな感じですよ今回の質問は、はい、皆さん、あ、 そうだ、あの前の質問いただいた時に生あのラジオした後にね何個かコメントいただいてまして、あコメントというか質問、ちょっとそれまた次回ね、はいはい、ちょっと拾ってやらせていただきます
んで。了解です、はい、じゃあ僕最後に最近プチショックだったこと言いますね、はいはい、最近僕毎朝ノートレーのアプリをしてまして、
やってたっすね、
もう155日連続とかしてたんですよ、はいはい、ある日リセットされた。
なんで
1日から今ね 9日連続
で、それクレームもんじゃない
っ
すね、うん、
なんで150でリセットすんねんみたいな。
それ多分クレームもんだね、
ね、
ってい
う話です。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございました。